皆様こんにちは。今日もアップルアクセント航空2007便をご利用くださいましてありがとうございます。皆様のお手荷物は上の棚などしっかりと固定される場所にお入れください。この便の機長は総人、チーフパーさんは藤流、私は客室を担当いたします京子です。お休みのお客様にはお声をおかけしませんのでお目覚めの際にお気軽にお申し付けください。それではどうぞごゆっくりおくつろぎください。
どうも、OK マックのソウです。
リンゴ3個の藤流です。
アップル専門のポッドキャスティング、アップルアクセント。今回のテーマは、2014年、マックはどうなるです。最後までどうぞお楽しみください。
業務連絡です。乗務員はドアモードをオートマティックモードに変更し、相互確認をしてください。
2014年ももう4月になりまして、
はい、
前回の更新から3ヶ月4ヶ月経ってしまったんですけども、はい、どうも藤井さん、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
元気でしたか？
もう実はあれですよ。
何ですか？
1年の4分の1が終わったと。
あっという間に終わっちゃいましたね。早いですね。もう
4分の
1終わったんですか？
早いんですよ。
アップルのね、あの会計四半期ももう終わっちゃったと。
終わっちゃいました。
早い。そう考えると早いですね。
早いんですよ。
藤井さんは今年1月1日から、独自ドメインを取得されて。
あ、そうなんですよ。
新しいブログのドメインは何ですか？
リンゴ -3個.com ですね。もうまんまです。
ついに独自ドメインを取られ
た。そうなんですよ。そこにおいては悩むことは何もなかったですね。
もう俺はリンゴ3個で行くぞと。
そうですね。
またまた3個集めちゃうよと、そういう感じですかね。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。
そこ何回も、ありがとうございます。年早々、
はい、
まあ、結構アップル的にも、ね、あの年始というのはおめでたい、あの話題が毎年多いじゃないですか。
そうですね。
まあ、例えばラッキーバッグです。
ラッキーバッグ、
あの初売りですとか、
はい、
まあ、そういったところを、まあ、タイムリーに、うん、レポートできるならドメインというか、まあ、そのブログの移行に関しては非常にそのタイムリーなところでタイミングも良かったんじゃないのかな。
うん、やっぱりあの多くのブロガーさんが独自ドメイン持って、やられてるっていうことですから、まあ、非常にいいですよね。
いや、もう本当にもう早く、もっと5年ぐらい前にやっときゃよかったなと、ね、続く思いますね。
そうですね。まあね、これまで、あ、多分藤井さん2006年から FC2 でやってたんですよね。
2006年からですね。
ですよね。なんで、ね、まあその時の資産を一旦ね、置いといて独自ドメインで取り組むと、そういうことですね。
はい、
はい、わかりました。頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、でですね、まあ今回のテーマはですね、2014年 Mac はどうなるんだと、まあ、こういうテーマでいきたいんですよ。
はいはい
はい。まあ、僕はつくづく思いますけどね、まあ、このポッドキャストが始まったきっかけも Mac なんですよ。
そうです ね。
なので常に気になるのは Mac のことなんですよ、うん、一体今年 Mac がどうなっていくんだと、うん、いうことなんですよね。それを話す前にですね、ちょっと藤井さん、近況聞きたいんですけど、どうですか、この1月から3月、藤井さんはどんな風に活動してきたんですか？はい、
活動ですか？
ええ、
まあ、完全に全然仕事なんですけど、
はい、
初めてラスベガスに、
おお、ね、ラスベガス行ってきましたか。
CS の、うん、が1月の頭からあったので、
うん、
まあ、毎年会社が行ってるのでは、今年はまあ私も参加しまして。
CES っていうのは、コンシューマーエレクトロニクスショーの略ですか？
そうです。コンシューマーエレクトロニクスショー、
はい、
まあ、これが毎年あの1月の大体上旬ぐらいに開催されてるんですけど、あのラスベガスで開催されてる世界最大の家電見本市がね、
うん、
まあ、いろんなエピソードはあったんですけど、もう本当に大変でした。もうね、全然きつかったですね。
きつかった？
もうきつかったです。 CS っていうのはその大きく、まあ、カテゴリーに、まあ、分かれて、 まあ、幕張の2倍か3倍ぐらいのところでやってるんですよ。
すごいですね。で
そう、もうでかいんですよ。まあ、大手メーカーさんの、家電メーカーさんの、こう、パビリオンがこう、バーバーってこう、あって、で、まあ、近年、やっぱりその iPhone 系が、iPhone はスマートフォン系っていうの多いんで、
うん、
その、そういったアクセサリーのパビリオンっていうのがあるんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあ、この2つをこう、行ったり来たりして、日中はもう本当に行ったり来たり、ミーティング行ったり来たり、ミーティングですね。
そうですか。
もう、それでも楽しみましたけどね。
うん、やっぱりあの、アメリカは、あれですか、やはり iPhone が人気なんですか、
はい、いや、ですね、
いえ、
全くそんなことは
そうです
なくて、
あ
の、まあ、iPhone 使ってる方も、まあ、もちろん多いんですけど、まあ、なんて言っても自分たちの国のメーカーなんで、
そうですよね。
そういったところあるんですけど、まあ、圧倒的に多いのはやっぱりサムスン、ね。
サムスン
ですね。しかも、あの、ギャラクシーノートとかいう、あの、大きな方の、デバイス使ってる人はもう本当にもうそこら中ですね。
はあ、そういうその CES のようなところに現れる人たちは、サムスンのギャラクシーノートを使ってる。
もうあと、もうその、まあ、ラスベガスと、もう乗り継ぎでロサンゼルスにいたんですけど、まあでもそれでもやっぱり、まあ本当に半々って感じですよ。サムスン、iPhone 半々、日本じゃありえないことですね。
そうですね。
まあ、そういったところから見てもやっぱり日本っていうのはかなり特殊な状況下なんだろうなっていうのは分かりますけど、ね、
あの一説によると昨年の秋ぐらいでしょうか、iPhone のシェアが7割だと、スマートフォンのシェアが7割だというような話もあったけど、アメリカはまあそんなこともないよということなんですね。
そうですね、あの頑張らないとアップルはねあのなんて言ってもアメリカのメーカーなんで、
そうですよね。なんか人との出会いはあったんですか？
いや、ラスベガスって言ったら人との出会いがあると思うじゃないですか。あのね、男との出会いしかないですね。
男との出会い、はい、どんな人と会ったんですか？
ビジネス、あ、そうなんですよ。一番面白いのは、あの、まあ、ビジネスというよりうちの会社のそのアメリカ出身の人のその現地での友達とお会いしたんですよね。でそしたらそのお会いした方のもう、まあ、また友達かなり遠いんですけど、その人も一緒にいて、話を聞いてたらもうラスベガスに住んでるらしいんですよ。
ほう。
で何やってるんだったらもうカジノやってるんです。でその人をあの、まあ、うちのメーカーが主催してるあの夜のパーティーに、まあ、招待したんですよ、ついでに。するとですね、あのなんか暗い、あの、クラブみたいなところで、うん、なんか面白い携帯使ってるなと思って、それなんて携帯って言ったら、これは、ま、ギャラクシーラウンドだって言うんですね。
ほう。
ギャラクシーラウンドって、あの、液晶が曲がったギャラクシー。
はいはいはいはい。
で、なんとその曲がり方も特殊で、普通その上下で曲がるところを左右で曲がってるんですよ。
へ
え。なんで初めて触ったんで、もう感動して、どこで手に入れたんだって聞いたら香港から輸入したって言ってました
相当熱心なガジェット好き
ですね。そうなんですよ。
へえ。
やっぱりこういう人がね、やっぱアメリカにもいるんだと思って、
そうですか、ガジェット
好きの趣味が合いそうでした。
うん。へえ。ジャーナリストとの出会いはなかったんですか？
忘れてました。いや、
それを聞きたくて振ってたんですけど。
ごめんなさい。あのね、今気づきました。はい。すっかり忘れてましたけど。
はい。
実はですね、元ウォールストリートジャーナルの、
うん、
オールシングスデジタルっていう、はい、まあ、オールシングス D っていう、ブログの、ね、IT 系のブログを担当してたウォルト・モスバーグさんっていう。
はい。ウォルト・モスバーグ。
はい。もう、みんな知ってる記者が。
そうですね。
この方がですね、もう、ポッドキャストとかビデオとかでね、
そうそう。
あの、昔の映像も多分今も見れると思うんですけど、ジョブズと、あの、対談したり、
そうそうそう。
あるいは、あの、ゲイツとジョブズ呼んで、対談したり、もう、凄腕の、もうこの人の前では嘘つけないなっていうような、方がいらっしゃるんですけど。
すごいジャーナリストですよね。
この方が、まあ、実はそのウォールストリートジャーナルを引退されて、で今何でしたっけね、
新しいところで活躍してるんですよね今はね。
そうですね、うん、でその新しいところで活躍されてる、多分取材で CES に来られてた。でまあ僕は最初気づかなかったんですよ。
あ、はいはい。
で、そしたら、一緒に歩いてた、うちの、アメリカ人スタッフが、あれはウォルト・モスバーグだよって、うん。で、マジでっつって。で、見たら、あんな白いヒゲを蓄えた人は、まあ、ウォルトぐらいしかいないよ、と思って、もうおじいさんじゃないですか。
そうですね。
周りから見ても、あまり、いないんですよ、そういった。年齢が高い方って。
ああ、なるほど。
なので、あれは間違いないねって、こう、2、3回行ったり来たりして確信して、で、ネームプレートにも、もう書いてるんで、
ああ、そうです、
ね。ああ、この人だと思って、うん、どうしよっかな、声かけようかなって、もう本当に悩んで、もう行ってきなよって言われたんで、じゃあ行くかと思って、で、そしたらその時、方はちょっと休憩されてたんですよ。
ああ、そうですか。
床に座って、
い
やもう確かにもう本当にきついんですよ。見て回ること自体足に来てボンボンに、お恥ずかしながら僕だってきついのに、もうね、ご高齢だと相当きついだろうなと思って、でも今休んでるところに声かけづらいなと思いつつ、もう仕方ねえと思って、もうこんなチャンスもう二度とないだろうと思ったんで。
そうですよ。
そうなんですよ、
うん、
なのですいませんっつって、
声かけて、ウォルト・モスバーグに、
ウォルト・モスバーグさんですよねって、私はあなたとあなたの記事のファンなんで、もしよかったら、ね、一緒に写真でも撮ってくださいって、言ったら、もう全然もうニコニコしながら、
あ、そうですか、
もう立ち上がっていただいて、もう一緒に写真撮って、あと逆光のこととかいちいち気にされて、
へ
もこっちの方がいいよっつって撮ってもらって、でもうその別れ際に新しいブログ の、
うん、
名刺までいただいて、
あ、そうでしたか、
もうこれはねって言いつつ、ちょっとねそのブログの名前が出てこない。
そうですか。いや、いい出会いがありましたね。
いや、本当にあれは奇跡でしたね。
うん、
あ、すいません、ここにね、今ね、ブロ、名刺、僕、たまたま机の上にあったんですけど、
ええ、
リコードっていうん
ですよ。リコード。
うん、リコードですね。
リコード、
うん。リコードネットですね。
リコードネット。
リコード .net。
はい。あ、そうですね。リコード。リコード。recode.net ですね。
そうですね。
はい。そうですか。
そうなんですよ。もうね、ウォルト・モスバーグって書いてる、この名刺をいただいたんで、これはね、多分一生の宝になります
ね。ねえ、行ってよかったですね。ね、
いや、本当によかったですよ。うん、この素敵な出会いをね、多分聞きたかったんでしょうけど。すいませんね、ギャラクシー好きの、ただのカジノ好きのね。
いろいろと。ね、たくさんの出会いがあったということで、よかったです。いや、もう本当充実した日々を、その仕事を送っておら、られるということなんですけど。じゃあですね、ここでアップルに少し目を転じたいんですけれども、
はい、
今年1月からですね、まあ、3月まで、まあ、いろいろあったと思うんですよね。
はい、
はい、これをちょっと振り返りたいと思うんですけれども、うん、やっぱり一番我々にとって大事なのはラッキーバッグなんじゃないですか。
なるほど。
藤井さんは今年の1月お正月は、
はい、
いつもご実家に帰られてるんでしたっけ。
そうですね、いつも実家に帰ってて、うん、まあもう本当に例年って言っていいほど、福岡天神の、
はい、
アップルストアで、まあ、最近は見守ってる感じですね。
ああ、見守ると、買うその行列に並ばないよと。
あ、そうですね。いや、もうだってもう年々厳しくなってますもん。
そうですね、
もうなので
行列がすごいことになってますよね。
すごいですよ、
うん、
いや僕も MacBook Air をもしその12月に買ってなかったら、あの もしかしたら並んでたかもしれないですね。
もしかしたら MacBook Air は当たってるかもし当たるかもしれない
当たるかもしれない
ですよね。いや欲しくなるじゃないですか MacBook Air ね。
ね MacBook Air といえばなんかちょっと話それますけど、なんか噂もいろいろあるじゃないですか。
あそうそう、あの黒いの見ました。
あ見ましたよ。コンセプトデザインでしょ。
コンセプトデザイン、MacBook Air が黒くなるかもしれない。いや僕ねあんなん出たらきっと買っちゃうと思いますね
僕はね今ね逆に12月に買ったばっかりなんで、
はい、出されると困る。
噂あるでしょ、いっぱい、あのもうカミングスーンみたいな感じじゃないですか。
そうそうそうそう、
出るな出るな出るなってね、あの呪いをかけてるんです
ねえそんな簡単にポンポンねさリリースサイクル早めなくてもいいよと確かにそうです。
そうなんです
ね、12インチの、ね、レティナ搭載の MacBook Air が出るんじゃないか。
出るな出るな出るなってね
ねえ、まあ、そんな噂もありますけどね。
ただあの本当に驚くべきことにあと2ヶ月で、
はい、
僕 の, あの MacBook Pro のレティナ、
うん、
初代なんですけど、
ええ、
2年を迎えるんですよ。
おー2年、
こんなに長く何かを使ったことはありません。っていうぐらい、あの、すごい安定し、まあ、まあ、もろもろ問題はありましたけど、今はとても安定してますし、
ああ、そうですか。
まあ、このね、クオリティの、その、レティナディスプレイっていうのが2年前なんだって思うと、まあ、その2年前っていうのはいかに転換期だったのかなと。
そうですね。
思いますね。
はい。あ、おっしゃる通りでね。あの、MacBook Pro レティナディスプレイは転換期にふさわしいモデルでしたね。
すごいよ、いいと思います。
初代 MacBook Air、あるいは初代 MacBook、あるいはアルミの MacBook、iMac、まあ、いろいろありますけども、はいはいはい、それに匹敵するような、非常に存在感のある、はい、あの、プロダクトだったなと、言えると思うんですよね。藤井さんの持ってる MacBook Pro は、はい、レティナは15インチですか
?15 インチ。
今回、ラスベガスに持っていくのに購入された MacBook Air は何インチですか、
11です。
あ、11、
ええ。
なるほど。11と15の組み合わせということですね。
そうです。もうね、13もやっぱり考えたんですけど、何、僕がその結局結論として出したのは、そのタブレットで 9.7 インチとか、あるいはあの 10.1、これ Xperia とかなんですけど、
はい、
まあ、いろいろ使った結果、
はい、
11インチの MacBook Air を1個持てばいいんじゃないかと思ったんですよ、うん、あそんなに変わらない、
うん、
なので、うん、いやもうこれでもう僕 の, そのタブレットに関する話っていうのは、まあ、もうこれでこの1台で終わりと思って。
なるほど。タブレットといえばですね、まあ、いろいろ、まあ、各社出してきたと思うんですよね、まあ、もちろん火付け役は初代 iPad と、
はい、
まあ、言っていいと思うんですけども、はい、いろいろ使った結果、
はい、
ベストのタブレットはなくて、
そうですね、
MacBook Air 11インチが結論だったよと、そういう話ですか。
本当にないです。あの逆に今言われてるそのファブレット領域、
うん、
まあ、主に 5.5 インチから6、そうですね、 6.5 から7いかないぐらいまで の, あのスマートフォンのことをファブレットって言うんですけど、このファブレットっていうのはかなり絶妙な、僕はありえありかなと思います。6インチっていうのは実は今ね、あの例えばギャラクシーノートって結構でかいんですけど、
はい、
電車の中とかで見てると女子率が高いんですよ、意外にも。
ああそうですか。
女子率が高いんですよ。なんでそのあたりで狙い目だとしたら、まあその6インチとか、
うん、
それよりもちょっと少ないぐらいのあたりを、まあ、当然アップルも狙ってるだろうな、
うん、そうですね、
思います。
そういうのでそういう大きなやつであの耳に当てて電話とかするんですか。
大きなやつでもちろん電話もするでしょうし、そもそもその電話自体をしなくなったっていうのもあるでしょうし、
そうですね、
そうですね、あと、まあ、イヤホンつけていれば、
ええ、
まあ、そういう使い方もあるかなと。
なるほど、まあ、おっしゃる通りだと思います。今やそのコミュニケーションの手段がね、まあ、メッセージだったり LINE だったり、
そうですね、
まあ、あるいは従来型のメールだったりですから、 もうで通話も、まあ、そこそこにということなんでしょうか。
そうですね、うん、まあどれにメインを置くかって多分変わってくると思うんですよ、うん、電話めちゃくちゃしたい人ってスマートフォンも多分向かないんで、うん、あの今までの従来型の携帯電話が多分一番ベストだと思う、
うん、
ええ、ただ電話の比率がどんどん下がってくるとこのスマートフォンになっていって、うん、で LINE などのその SNS 系になっていき、結果的にもう究極がその 5.5 インチクラスのスマートフォンで、画面がでかい方がいいよ、で本も読みたいよ、雑誌も見たいよ、まあ電話もたまにするからまあ通話機能もあった方がいいよ、
うん、
まあそういったものがね、やっぱりある一定数のその、 あのニーズは掴んでるのは事実ですよね。
なるほど、わかりました。じゃあですね、ちょっとラッキーバッグに話を戻しますと、
はい、
まあ、当たるかもしれないというと、そう、まあ毎年でしょうかね、この傾向は。2011年のからそうだと思うんですけれども、まあ、MacBook Air が入ってるかもしれない、はい、まあ、そんなこう胸がですねワクワクさせられるようなラッキーバッグなんですけれども、
はい、
今年の中身はですね4種類だと。